聖書スピリチュアル聖書輪読会のお時間がやってまいりました。毎週火曜日の8時からやっております。ぜひご参加ください。よろしくお願いしますという感じで、もうちょっと、もう8時になりましたね。はい、では今週も行ってみましょう。はい、もぐちゃん、こんばんは。
こんばんは。
聞こえます？
聞こえます、はい、
今日ちょっと肌寒かったですね。
うん、この2、3時肌寒いよ。
肌寒いですね。
うん、ね
ね、元気ですか？
うん、まあ元気です。
はい、サッカー、はい、ワールドカップでも盛り上がってるんじゃないですか、もぐちゃん、サッカー好きだから。
ああ、もう応援した、あの日曜日は良かった。
日曜日良かった。私、仕事で、見れなかった、職場のテレビがね、壊れまして、
だからまあ、
みんなもうあらゆる手を使って見ようとしたんだけど、見れなくて、
それになんかね、よかったね。
そう、最近職場に大きなモニターが来たんだけど、それが、テレビが映らない、ただのこの大きなモニターなんですよね。そうそう、まあ、なんていうの、チューナーがあると、チューナーが内蔵されてたり、こう、別に買って取り付ければテレビも映るみたいなんですけど、
なん
かついてないテレビだったんですよ。
あら、まあ、残念。
そう、それでなんかアプリをなんかね、その、放送するテレビ局は、この間どこだっけ、日テレどこだっけ、
NHK も知ってたよ。
NHK は最初の試合じゃない、オランダの試合じゃない。
それと
2番目の、この間の、どこだっけ、チュニジア、
あどこやったかね、
チュニジアだっけ、ね、2個目は確か民放だったと思うんですよね。
ああ、民放やったかね。
あれ、権利はあれ、お金払わないと権利は、
そうね。
すごい額のね、お金払わないと、権利取れないらしいんですけど、それが民放だから、わ、テレビで見れると思って、みんなつけ上げのテレビが、
じゃあまた金曜日も見られんわけ？
なんかね、なんかね、アプリ、インターネットで見る方法が一つだけあるみたいだったんだけど、なんかそれはちょっとその大画面ではちょっとできなかったんで、接続できなかったんで、だから人によっては、それでスマートフォンで、流しながら、ラジオみたいに流しながら、経過をこう頭の中でこうね、想像しながら仕事しながらって感じで、本当は大きな画面で見て、みんなでこう応援したかったんだけど、
せっかくの
画面だった。まあ、でもね、4-0で勝っちゃったから、
そうそう、
もう、
よかったね。
そんなことってあるって思って、したんだけど、ね、日本チームも強くなったんですかね。
強くなったね、強い。
もぐちゃんはやっぱりこうメモを取りながらこう見てるの？
そうね。ね。でも今回はもう必死やったけ、メモ取る暇もなく。
ああ、そうなん。次はいつですか？
今度金曜日でちょっと悩みをとこ。8時からって。
金曜日の朝？
そうよ。
朝の8時。ああ、金曜日の
朝。賛美体操を休もうかな。
そうですね。休んだ方がいいかもしれない。それか、持ってって向こうで。
いや。
今度は、民放で見れるの？ NHK でやるの？どこでやるの？
そこまでよく、NHK やね
ん。それちゃんと大丈夫、大丈夫、それ。プリちゃん。こんばんは。すいません。
こんばんは。
サッカーの話ばっかりしました。はい。さあ、では今日は、
はい、
第2サムエルもうほとんど終わりに近づいてきましたけれども、今日は22章を、はい、
そうですね、
はい、今日はダビデが、
はい、
ちょっと一転してね、この間のところは、まあ、とりあえず終わって、22章は、ダビデがね、神様にこう感謝を捧げる歌を歌ってるところですよね。でまあちょっと読んでみましょうか。神様のね、はい、性質、ご性質をずっと口頭と、あなたはこういうお方ですっていうのを、僕はやっぱダビデがその神様とこう身近に 感じて、に歩んできたからこそ言える、なんていうかな、感謝の、歌なので、ちょっと、ダビデが神様のことをどんな風に言っているのか、をちょっと注目しながら、読んでいきたいなというふうに今日は思ってます、神様のことを想像しながらね、ダビデの歌からね、はい、それでは今日はプニちゃん、モグちゃん、私の順番で、お願いします、
はい、
じゃあプニちゃん、
はい、
お願いします、
はい、はい、では、サムエル記第22章、主がダビデをすべての敵の手、特にサウルの手から救い出された日に、彼はこの歌の言葉を主に歌った。
彼は言った、主よ、我が岩を、我が砦、我が救い主よ、
身を避ける、我が岩なる神よ、我が盾、我が救いの角、我が枝、我が逃れ場、我が救い主、あなたは私を暴虐から救われます。
褒めたたえられる方、この主を呼び求めると私は敵から救われる。
今どこかいな、
5です、
5、すいません。死の波は私を取り巻き、滅びの激流は私を怯えさせた。
黄泉の綱は私を取り囲み、地の罠は私に立ち向かった。
私は苦しみの中で主を呼び求め、我が神に叫んだ。主はその宮で私の声を聞かれ、私の叫びは御耳に届いた。
地は揺るぎ動いた、天のもといも震え揺れた、主が怒られたからだ。
煙は鼻から立ち上り、その口から出る火はむさぼり食い、炭火は主から燃え上がった。
主は天を押し曲げて降りてこられた。国運をその足の下にして。
主はケルビムに乗って飛び、風の翼の上に自らを表された。
主は闇をご自分の周りで狩り落とされた。水の集まり、濃い雲を。
お前の輝きから炭火が燃え上がった。あ、見前の輝きから炭火が燃え上がった。
主は天から雷鳴を響かせ、糸高き方は御声を発せられた。
主は矢を放って彼らを散らし、稲妻を放ってかき乱された。
こうして海の底が現れ、主のもといがあらわにされた。主の咎めにより、主の花の荒い息吹によって。
主は高いところから御手を伸ばして私を捕らえ、大水から私を引き上げられました。
主は力ある敵から私を救い出されました。私を憎む者どもからも、彼らは私より強かったのです。
私の災いの日に彼らは立ちはだかりました。けれども主は私の支えとなられました。
主は私を広いところに連れ出し、私を助け出されました。主が私を喜びとされたからです。
主は私の義に従って私に報い、手の清さに従って顧みてくださいました。
主は私は主の道を守り、私の神に対して悪を行いませんでした。
主のすべての裁きは私の前にあり、主の掟から私は遠ざかりませんでした。
私は主に対して全きもの、自分の咎から身を守ります。
主は私の義に対して義に従って顧みてくださいました。御目の前の私の清さに従って。
あなたは恵み深い者には恵み深く、全き者には全き方、
清い者には清く、曲がった者にはねじ曲げる方。
苦しむ民をあなたは救われますが、御目を高ぶる者に向け、これを低くされます。
主よ、まことにあなたは私の灯火、主は私の闇を照らされます。
あなたによって私は防災を突き破り、神、私の神によって城壁を飛び越えます。
神、その道は完全、主の言葉は純粋、主はすべての主に身を避ける者の盾。
主のほかに誰が神でしょうか。私たちの神のほかに誰が岩でしょうか。
神は私の力強い砦、私の道を全きものとされます。
主は私の足を目近のようにし、高いところに立たせてくださいます。
戦いのために私の手を鍛え、腕が青銅の弓も引けるようにされます。
あなたは見救いの盾を私にくださいます。あなたの謙遜は私を大きくします。
あなたは私の歩みを広げられ、私のくるぶしは緩みません。
私は敵を追って、これを根絶やしにし、立ち滅ぼすまでは引き返しませんでした。
私が彼らを立ち滅ぼし打ち砕いたので、彼らは立てず私の足元に倒れました。
あなたは戦いのために私に力を帯びさせ、向かい立つ者を私のもとにひれ伏させました。
あなたは敵が私を憎む者どもが私に背を向けるようにされました。私は彼らを滅ぼしました。
彼らが主に目を留めても救うものはなく、答えもありませんでした。
地の塵のように私は彼らを打ち砕き、道の泥のように粉々に砕いて踏みつけました。
あなたは民の争いから私を助け出し、国々の頭として保たれました。私の知らなかった民が私に仕えます。
異国の人々は私にへつらい、耳で聞くとすぐ私に聞き従います。
異国の人々は打ちしおれ、砦から震えて出てきます。
主は生きておられる、褒むべきかな我が岩、あがむべきかな我が救いの岩なる神。
この神は私のために復讐する方、諸国の民を私のもとに下らせる方。
神は敵から私を携え出される方。あなたは向かい立つ者から私を引き上げ、不法を行う者から私を救い出してくださいます。
それゆえ主よ、私は国々の間であなたを褒めたたえます。あなたの皆を褒め歌います。
主はご自分の王に救いを増し加え、主に油注がれた者ダビデとその末に、常しえに恵みを施されます。
アーメン、
アーメン。
はい、ありがとうございましたはい、ちょっと長かったけど、
うん、
はい、どうですかプニーちゃん、
これどっか詩編かなんかに入ってるんでしょうかね。
詩編18だって。
ああ、そうですか。
詩編18の、18編の原型なんですって、これが。
あ、これが原型なんですか。まあそうですよね。
そう、すごいなんか、うん、大臣にとってとても大事な、
そうですね、
箇所らしく、杉越の、毎年杉越の祭りの、7日目にね、朗読されるんですって。
へえ。きっと暗記してるでしょうね。
暗記してるでしょうね。
ね、きっとね。うん。
そう、ユダヤ人にとってとても大切
な、そうですね。
で、中川先生が書いてらっしゃいます。うん、
ですか、
はい、詩編、はい、聞いたことなんかどっかで聞いたことあるね、
うん、そうですね、うん、
そう、
箇所がね時々聞いたことあるなっていうのがありましたけど、
サウルにこうなんかこうもう本当に今私たちこう結構ダビデの晩年の方まで来てるけど、ここはなんかこう最初にサウルの手から救い出された日にって書いてあるから、
うんうんうん、
ここはちょっと時間がちょっとバックしてそのね、うん、あのまだダビデがそう 30ぐらいの時かなっていう風な、
うん、
あの感じに思うんですけども、
そうですね、
ここでは神様の性質とか
表
されてるし、あと神様をね、それに対してその、そういう神様に対してこう褒めたたえる、神様褒めたたえているっていうところでなんか構成されてそうなんですけれども、
うん、
なんか我がなんちゃら我がなんちゃらっていうところがね、
うん、
すごい、
うん、
もう本当にダビデが
こう短い、なんか賛美の歌にもなんかいっぱい出てきますね、心なんかいろんな我がたて我が、
そうですね、賛美歌とか、ね、ここら辺がこう ね
いろんな賛美のね、
うん、
ね、詩がね、こっからもらったのかなみたいなのありますね、読んでると。我が盾、我が書くね、救いの岩とかね。
神は我がららららってありますよね。
ね、ちょっと歌思い出さないけど、ああ、こういうのあったなみたいな。ね、聞けばね、ああ、これこれってわかるんですけどね。うん、
ね、そういうふうな感じで、こう、すごく、あの毎週こうね、教会に行ってる人も含めて、うん、その賛美歌がね、あの歌ってる人とかにはとても、うん、あのあなんかこのフレーズあったな
っ、あったなみたいな、
そうそう、ここから、
ね、そうですね、
ね、
取ったんだろうなみたいなね、
ラグラね、
そうですね、我が盾我が救い主 ね、
本当にね、そんな感じでもう、
はい、
もう これがね、なんかね、それこそ今、うん、あの私が学んでる、うん、中川先生やけど、
うん、
あの、広瀬先生ので、習ってる、あの、ネットで習ってるね、あの、
うん、
その神様の御顔を求めるっていう時に、うん、こう、あの、前言ったじゃないですか、ポップコーンの祈りっていうふうな、神様、あなたはほにゃららですっていうふうなのを、こう、パッとこう浮か
んだ、
うん、順番決めないで、
どんどん言っていくんですよね。
そうそう、
ポンポンポンポンね。
そうそう言うっていう、うん、のとかでもさ、こういうのをこう、うん、なんていうかな、自分の中にこう、しこ
蓄えてるっていうかね。
なんかこう、そういう時にもこう、うん、あの出てきたら、ふさわしいようなね、我が岩を、
そうですね、
うん、あなたは私の砦です。私もね、うん、岩を、うん、まあその逃げ場って隠れ場、
うん、
危険から身を避ける、
うん、
ね、
うん、
盾ですとか私の砦ですよ。うん、で、そうだ、もぐちゃん、岩って言ったら、あなたは岩ですって言ったら、って思うでしょ、もぐちゃんとか、
うんうん。
岩っていうのはほら、大きい岩にこう隠れたらいいじゃん。なんか、気が来たらパッと隠れる。うん、なるでしょ、隠れ場になるでしょ、
うんうんうん、
ね、あまりね、この実生活でこう岩に隠れるっていうシチュエーションはあまりないかもしれないけど、
うんうん、
でも、まあ、神様ってそういう存在なんですよっていうことで、
うん、
はい、で、うん、まあ、ここは本当にもう身を隠すものがこう列挙されているような感じですよね。で、暴虐が救われますっていうよね、敵から救われますというところで、
うん、
はい、ね、あとはあのね、なんかね、8節から16節、地は揺るぎ動いたっていうところからね、うん、天の元にも震え揺れた、主が怒られたからだっていうところから、
うん、
これどういう場面なんていうふうにちょっと思われたかもしれないですけど、
うん、
これはね、中川先生の、お話ではですよ、これは、うん、未来の話で、私たちも体験してない、これキリストの再臨のところ場面ですよっていうふうに
うん、
あのこの8節から16節までがね、
うん、だから
再臨だからね、イエス様は、うん、あのもう来られたじゃないですか、2000年前にね、うん、ちょうど2000年ぐらい前に来られて、そしてまた来ますよっていうふうに約束されて天に帰られたんですけれども、
うん、
それがそのまた来られるのを今か今かとみんな待ってるんですけど、
うん、
その時のこの様子なんですって。だから、うん、あので、将来そのイスラエルの民、そのユダヤ人がこの今まだ、うん、まあ、ユダヤ人の中でもそのほとんどの方はね、あのキリスト、イエス・キリストのことは信じてないし、興味関心もない方がほとんどだと思うんですけど、うん、まあ、中にはねもう信じているユダヤ人の方もいらっしゃいますけれども、うん、あのその時に再臨された時にその時生き残っている、ユダヤ人は全て救われるというのが、うん、まあ、そのストーリーなんですって。最初に黙示録のねところのね、
うん、
で、救われてみんな、そのユダヤ人はそのイエス様のことを、あの救い主だったんだ、あの方だったんだということを知っての、そして全てのユダヤ人は救われるっていうところなんですけど、その時のその再臨のシーンがこの八節からの、その、要するに再臨の時っていうのはその神様がこう要するに地上に降りてこられるわけじゃないですか。でその時にそのどういう状況かっていうところがすごいなんか激しい、なんか、天のもといも震えとかね、地は揺るぎとか、
人
が怒られたからだって言って、煙は鼻から立ち上り、その口から出る火はむさぼり食いとか、炭火は主から燃え上がったとか、すごいなんかこう、なんか地震があるわ、天は揺れるわ、もう火山は爆発するわみたいな、なんかそんな感じがすると思うんですけども、これがなんかこの神様が来られる時っていうのは、そのなんていうかな、その神様がこう、人間のところに来られるときってなんかこう、なんか現象が起きるじゃないですか、一つの、
うん、
なんて言ったらいいかな、例えばアブラハムが神様と契約を結んだときに、うん、創世記のときね、
うん、
あの真っ暗闇になって、どこやったかなちょっと待ってください。アブラハムが
うん、
なんかほら全部こうちょっとうろ覚えたんですけど、なんかこう そうです、15章の12節のところ、
うん、
後でねちょっと開いてご覧になっていいと思うんですけど、うん、要するにその神様と契約を結ぶときに、その決まったその動物の生贄をこう神様にが来られるまでその準備して全部真っ二つに切って、なんかこう両端に置いてみたいな感じで、ちゃんと神様がちゃんと指定されてるんですよね。3歳の雌牛と3歳の雌ヤギと3歳の羊と山鳩と鳩のひなを持ってきなさい、それらをすべて真っ二つに切り裂いて向かい合わせにして、
うん、
鳥はちょっと小さすぎるから切り裂かなかったけども、そういうふうに準備して待ってたんですよね。でこう途中で猛禽が、うん、要するにその餌、あのなんていうか、生贄を奪い去ろうとして鳥とかあの獣が来てもそれをこう追い払って待ってて、うん、神様がおっしゃる。でその時に日が沈みかけた時に、
うん、
眠くなっちゃうんだよね。深い眠りがアブラハムを襲って、うん、でその、うん、あの用意してる生贄のところでね、そしたら、うん、大いなる暗闇がの恐怖が彼を襲ったっていうふうに、こう、まあ、ちょっと半分寝て、うん、半分意識があって半分ないみたいな、体が動かないような、そういう時にこう暗闇が襲ったって、暗闇っていうとなんか悪いイメージがあるかもしれないけど、これも、うん、神様の臨在のとなんかまあ一つの性質、いろんな性質があるけれども、うん、そういう暗闇の恐怖が彼を襲ったっていう、これもこれそれを社会なグローリーって言うんですって。
うん。
聞いたことありますか？社会なグローリー。
あります。
ありますよね、うん。 暗闇であったり、うん、でその暗闇の中でそのアブラハムと神様契約を結ばれたっていうところなんですけど、うん、あとはその煙であるとか、
うん、
煙の立つかまどとか燃える松明とか煙とか炎とかね、うん、そういうふうなのもそのアブラハムの時に現れたその神様の臨在 の, その現象っていうかね、うん、そういった、うん、その神様そのもののお姿っていうよりそうい う, こう現象によって神様がそこにおられるっていうのを感じることができるっていうかね、
うんうん、
煙とかねそういうふうなのとか、うん、あるいはほらモーセがずっとねそのシナイ半島ぐるぐるぐるぐる回ってた時に、うん、なんかあの、うん、火の柱とか、雲なんだっけあれ、うん、忘れたあのずっと雲の柱とあの昼間は雲の柱で夜は火の柱になって神様がずっと、
うんうん、導いてくださって、
うんうん、あれもその境なグローリーなんですって、うん、ああいったものもね、
うん、
あでだからその、うん、ここで国運をその足の下にしてとかね10節のところでね神天から天を押し曲げて降りてこられたと、うん、主は。で主はケルビムに乗って飛びっていう風にありますよね。で風の翼の上に自らを表されたって、うん、こう乗り物に乗って、うん、ケルビムっていうのはあれじゃないですかあの天使じゃないですか最高位の、
うんうん、
天使に乗ってでそうね黙示録ではイエス様が白い馬に乗って降り来られるっていう風に書かれてるらしいんですけど、うん、馬じゃなくて馬のように見えたけどヨハネはこう見せてもらって黙示録でこうずっとこうその週末の様子をこう見せてもらってる時にその馬ってふうに書いたけどひょっとしたらそのケルビムじゃないかっていうふうなもあるらしいです。分からんけどね、うん、その時にならんと分からんけど、うん、ここではケルビム、うんでなんか ここはなんかケルビムっていうのは複数形はケルビムで単数形はケルブらしいんですけど新共同訳は、
うん、
見たらケルブって確か書いてあったんだよね。でのこれは新改訳2017年版ケルビムって書いてあるけど、
うん、
ひょっとしたら新改訳前の新改訳の聖書の時はケルブって書いてたかもしれない、うん、単数形で書いてたかもしれないです。でなんで これがケルビムっていう風に設計にしてあるのかちょっとわからないんですけども、うん、あのケルビムっていうのがその、うん、はどういう天使かっていうともう本当に神様の身近にお仕えしてる、うん、天使って階層があるっていうじゃないですか、
うん、そうですね、うん、
ヒエラルキーになっててそれでそれこそあのマリアとかあのミカエあのマリアにガブリエルがこうっていう天使が来てあのあなたあのおめでとう出て来られてたじゃないですか、
うんうん、
お疲れでマリアが解任したことを知らせるため、
うんうん、
あのガブリエルとかあと、うん、大天使ミカエルとかいう言い方するけど彼らは結構下の方のまあ長天使長とは言っても下の方の長、
うん
らしくもうケルビムとかなってくるともう本当にもう上の方なんですって、
うん、
で姿がなんかほら、うん、あのエゼキエル書にもあるけど、
うん、
ちょっと想像が難しいじゃないですか。翼が4つあってなんかあの顔が4つあって、
うん
っていうあの顔があの人間の顔とライオンの顔と牛の顔とワシの顔か、
うん、
を持ってるとかね。それとかなんかこう、うん、足はこうなんていう子牛のひずめ、うん、子牛の足の裏のようだであったとかなんかどういう意味っていうようなっていうような感じですけどなんかあのすごい位が高いらしいんですよ。で、うん、これがあの、うん、神様のミザを構成する、
うん、
こうミザ でもあるらしいんですよ。こう、なんていうかな。本当に全然人間の想像を超えてるので全然わかんないんですけど、神様がこう、お座りになってる。
うん。
うん、なんかまあ、乗り物じゃないけど、その構成するも、複数だからまだ、一人だけじゃないんだと思うんですけど、そのケルビムっていう、いうわけですからね。どういうか、なんか映像なのかちょっとわからないけども、なんかとにかく、なんかそう言って、神様がこう移動されるときっていうか、まあその移動するとき、神様が現れるときにそのケルビムっていうのも、付属している。で、これにひょっとしたら乗ってきてる様子が、そのまるでこの白い美しいね、白い馬に乗ってきてるように、っていうふうにもう表現するしか人間の表現の限界というか、なのかもしれないっていうふうな、まだ説ですけどね、説もあるっていう話で。主はケルビムに乗って飛び、風の翼の上でに自らを表されたっていうところでね。で闇を自分の、ご自分の周りで借りようとされたと。その闇っていうふうにあるけど、まあそれも、その暗闇もその神様の臨在なのかもしれませんね。そして濃い雲っていうのも、水の集まり濃い雲っていう、この濃い雲っていうのも、濃い雲ってどういう雲なのかな、もう、なんかそれもなんていうかな、雲っていうと、なんかね、私は見たことないんだけど、なんかこうそう言ってこう礼拝のなんか正解っていうか集まりの時に、こう、まあ、その牧師は気づいてないけど、見てる方側からなんかすごい雲が立ち込めてましたよっていうこともあるんですって。私も見たことないよ。私は分からないんだけど、そういう、そう、もうそういうふうに、こう神様が、もうまさにこの、例えば教会の礼拝でもいいじゃないですか。もう、今ここ神様いるなっていうような時に、そういうふうに雲みたいな、のがもやがね、立ち込めているような時があるんだって。
それ、教会の室内でもってことですよね。
室内でも。
私は野外礼拝じゃなくて。
会ったことないです。
私もないです。
はい、ないけどね。ちょっとね、気をつけて、心静かにこう、どういう状況かなと、こう、いつも思うんですよ。教会に行った時に、あ、ここに今いらっしゃるんだな、でもなんかこう、いらっしゃるんだろうけど、いや、いらっしゃるんだったらなんかこう、どんな感じなのかなっていうふうにね、
天使もいる
んだろうなとかね、どの辺にいらっしゃるのかなとかね、いうのを、いつも考えちゃいますね、私は。考えるけど、よくわからない。私は。よくわからないけど。そう、雲とか、ケルビもそうですよね。で、暗闇もそうですよね。あと、輝きの場合もある、やっぱり。輝きって言うと、な、神様って感じするよね。輝き。もう栄光のね、栄光だから輝き、ですよね。あ、見前の輝きからっていうふうに13節にあって、輝き。でも、輝いてるからといって、悪魔もか、あの光の天使を装って出てくることがあるってどっか書いてありますよね、聖書。どっかにあったと思うんですけど、ちょっと忘れません。そう、だから気をつけなければいけない。気をつけなきゃ、なぜなら悪魔はケルブだったんですよ。
だって、堕落した天使です
もんね。そうですよ。ケルブだったんですよ。もぐちゃん知ってた？前も言ったことあるけど。悪魔って、悪魔の親玉の悪魔っていうか、こうサタンね。悪霊じゃん、もうサタンですよ。もう一番親玉は、神様の見前に使える大天使だったんですよ。一番最高位の。そう。それでもう本当に美しく神様を作りになってたんですよ。その顔が4つあったかどうかわからないけど、とにかくその美しかった。もうこの世のもう美の極みだったんですよ。だから本人もちょっと ちょっとというか思い上がりすぎて、もう能力も本当に神様と紙一重くらいまで言ってたんでしょうね。 神様を、うん、に対してクーデターを起こしたわけですね。自分が神になり変わろうとしたんですね、
うん、
それでもう落とされたんですね、
うん、
で悪魔になりました。あの自分の手下の天使のうちの3分の1を引き連れてでしたかね、3分の1引き連れて落ちました、それで、うん、だからあのまあそれがいわゆる悪霊と言われる落ちた天使ですね、
うん、
悪霊、悪い霊ですよね、とあと、うん、そのサタンっていうのが、うんまあ、この世にまだこの世の神みたいになってるわけですよね、今の状態はね、うん、だからうん、まあその彼はだからすごい美しかったっていうところを考えると、なんかその悪魔っていうのはその美しくもなれるわけですよね、見た目が、
うん、
ね、だからあこの人はもう間違いない、これはもう美しい輝いてるもう賛美しますって言ったら実は悪魔だったってことがあって、ね、ご注意くださいっていうね、難しいですよね。
本当にね。
もうそう、見分けが難しい。もう見分けが難しいんですよね。うん、もう本当に、うん。そう、もう 99% すごい素晴らしいこと言って、うん、残りの 1% 嘘を混ぜるとかね。
うん。
そういうことするんだって。もう分かんないよね。
ね
そう、分かんない。難しい。
分かんない。
そう。そして、あと雷鳴も、うん、稲妻を放ってとかね、ありますけど、うん、その、あのピカゴロゴロゴロっていうのね、あれも、うん、その神様のね、うん、あの、うん、シャカイナグローリーはそのかあの雷の音でも表されますよっていうところで、
うん
まあ、いろんなパターンがあるらしいんですけど、まあ、ここに書いてあるのは、うん、まあ、そういう雷、ケルブ、恋雲、輝き、雷鳴っていうやつですね、
うん
うん、っていうのがあって、
うん、
っていう話で、はい、まあなんかすごいね、なんかちょっとこう神様って今本当にここにいらっしゃるのかなっていうのをこう感じながら、はい、なんかちょっと日々ね、日々なんかこうお祈りする時とかに、なんかこうちょっと怖い気もするけどこういうの。こういうね、社会なグローリー、本当にこう来たら、やっぱちょっとゾワゾワっとしますけれども、ね、うん、実際ドキドキすると思いますけど、まあなんか、そういうふうなこともちょっとどっか頭の隅に入れておきながら、ちょっとお祈りするときにですね、うん、なんか神様に何かこうお祈りするときに祈って、例えばなんかこう、A の方がいいでしょうか B の方がいいでしょうか、っていうふうに祈ることあるじゃないですか、
うん、
迷って、
うん、
その時に祈り、まあ、祈って A なのか B なのかっていう答えをこうダビデみたいにね、ダビデみたいにこう受け取ることができるならいいんだけど、なかなか私たちってこう、受け取れないじゃないですか。受け取れます、プニちゃん。なんか、こう、お祈りしたら、その答えを得たっていうのってあります？
ちっちゃいことはね、結構ちょこちょこあったりしますよ。
あ、そうですか。例えば、
例えば、職場の上司にね、
うん、
いや、このこと、ちょっと、私、ちょっと不満があるっていうかね、
うん、
だから話したいんだけど、やっぱり言うべきかな、言うべきじゃないかなって、ね、神様どうしたらいいか教えてくださいなんて言ってる時に、たまたまその上司と、あの仕事でね、同室で二人っきりになった。
お
ぉ、うん。そんなこと、トップだから、トップってか、その人は私と一緒に働くなんてことないんですけど、たまたま人がいなくて、その人が、彼が、代わりにね、私と同じ部屋で、まあ、私、障害者の施設で働いたんですけどね。
はいはいはい。
そこのお部屋で個室みたいなところで、二人っきりでお世話するっていうふうに、状況に。
ああ、もう。
めったにないこと、そんなこと。
ですよね。
うん。ね、そんなこと、って、私がこの人にお話すべきかどうか迷っていたのに、 たまたまね、その日出社したら、そういうアサインになってて、で、また、その人がすごく機嫌がいいわけ。
うん。
うん。なんかこう、話してもいいよ、みたいなオーラがね。
そう、シチュエーションが、ね。
あ、そう、シチュエーションが整えられたから。
整えられてた。
そうそうそう。あ、だから神様、これじゃあ話しなさいってことなんですねっていう感じで、ちょっと、ね、ちょっとお話できたみたいな。そういうことありますね。
ああ、それ、素晴らしいですね。
そういうのちょこちょこありますよ。
うわぁ、
うん。
いい話聞いた。あ、
そうですね。じゃあでも、ね、本当に祈って、
うん、
祈ってどうしたらいいかね。神様、本当に教えてくださいって。でも、私から動くことは絶対私できないから、
うんうん、
ね、うん。だいたい私から動くとね、あんまりいいことないから。とにかく祈って、まあ今日やるべきことをちゃんとやります。
うん、
ね。お委ねします、みたいな祈りをして、
はい、
で、まあ出社したら、そういう状況で、あ、なんか、ね、あ、言えたっていうのありましたね。
いや
ー。
プニちゃん、もうまさに今、はい、私、そういうことで悩んでる。
あ、そうですか。
めっちゃ悩んでる、本当に。
本当に。
いやーもうめっちゃなんかある分かるっていうふうに思った。
うん。
あ、なんかね、こうお祈りでもね、なんかこうお祈りして、うん、こうパッとこう、うん、例えばね、声が聞こえてくるとかだったら一番いいんだけど、
うん、
なかなかそうやってこう声が聞こえるっていうところのほらダビデぐらいまでにれないので、
うんうん、
と思うんだけど、やっぱなんかで見たのでは、うん、いやその、うん、祈った後やっぱ静まって耳を傾けるっていうのがやっぱ大事なんだって。これがね、私ないなと思う。祈ってパッと出かけるとかね、次のアクションに行ってるっていう、
うん、
こう静まってこう、
うん、
こう耳を傾けるとかいうね、こう、うん、なんかやっぱりこうこちらからこうなんていうか言うばっかりで、うん、なんかこう、うん、受けるっていうなんかあれがやっぱり私には欠けてるなっていう風なのはね、でも感じるんですけど、うん、でもそういう風な語りかけっていう場合もあるし、うん、神様の声って小さいって言うじゃないですか、
うんうん、
小さい御声。
私は、うん、私はあんまりね、神様がこうしなさいとかってね、
うん、
あんまり語られないですね。
あ、
だけども、
うん、
私がしようと、例えば他の状況で、
うん、
私がこの人に助けたいんだけども、うんね、
うん、
ね、
うん、
こう、助けた方がいいでしょうか、神様教えてください、みたいな感じにしてると、
うん、
私以外の人がもう彼を助けてくれてた、みたいな。
ああ。
ね、
あ、それもすごいな。
あ、そういうのはありますね。
なんかこう、なんていうかな、うん、その状況っていうか、なんか、プニちゃんの場合は、うん、そうそう、そのなんか状況が、なんかそういうふうに、
状況が変化する。
整えられてたり、周りがもうすでにもう、先に手が回ってたりとか。
そう。あ、なんとなく、でも、それ、すぐじゃないですけどね、うんうん。何日も何日も祈っていたら、
うん、
ね、で、結局私もほら、一歩が踏み出せないわけですよ。神様の声が聞こえないから、
うんうんうん、
ね、また今日も祈ってどうしたらいいんでしょうね、気にかかるんですけど、あの人にちょっと献金してあげたいんだけどなみたいなね、
うんうんうん、
ね、でも失礼かなみたいな、いろいろ考えて、はいはいはい、ね、そしたら、あ、なんかあれみたいよみたいな、うんうん、あ、ありがとうございました神様、彼には本当に他のね方がねの助けが出があるって本当に感謝しますみたいな、そんな感じです。
素晴らしい、
うん、
すごいいいお話でしたね、もぐちゃん、
うん、
ね、もぐちゃん、もぐちゃんなんかどう、そういう風ななんか
もう、あの、ちょっと、あ、もぐちゃんってクリスチャンなんですか？
もぐちゃんは洗礼受けてないです。
あ、本当、受けてなくても別に、あの、そんなに、
う
ん、
そう、でもね、
神様を信じている
か、前は私がその、うん、聖書の話とかを教会で聞いてきた話をね、
うん、
こうするとあの、うん、すごい拒否がありましたね。
ああ、そうですよ、わかりますよ、その気持ちは十分わかります、
うん、なんかもう、
うん、
分かったって、もう分かったから、
ね、うんうんうんうん、
そういうな、そうそう、そう、やっぱり それがまあ日本人の、まあ、
そうです、
普通の反応ですよね。
そうですよ、そうですよ、
だけど、私もこうやって、あの、輪廻会
で、うんね、一緒に、
うん、一緒に聖書に親しむことができて、
そうです。
ちょっと、免疫が、あんまり
きっと神様が、ね、もぐちゃんらしい、一番もぐちゃんに合った方法で、ね、
うん、
あの、またそういう状況を与えてくれるんじゃないか、くださるんじゃないでしょうかね。
そうですね。ありがとうございます。
うん、祈ってます。
ありがとうございます。
もぐちゃん。
いや、でもこうやってね、なんか、まあ、和気あいあいと、こう一つのね、声を聞きながら、お話しできるっていうのもね、すごくね、私は嬉しいことだなと思っています。
本当、恵みですよね。ちょっと前はこんなことできなかったから。
本当です。
テクノロジー。テクノロジーも本当、恵みですよね。本当に、うん、インターネットとか
本当これもコロナの恵みですよね。
いや本当に
本当にコロナがなければこれほどにね、うん、ズームだのね、
うん、
あのお家でね仕事するとかね在宅とかね、
うん、
遠距離で仕事するとかって、
うん、
これほど急激にはいつかできたらいいなっていうぐらいでしたものね。
そうですよ。
でなんか、ね、それが必要が、ね、あ
のそれこそ不登校の人とかもだいぶ救われた人いるんじゃないかな、うん、
あのああそう思います。
前は絶対そんなのダメですって感じでも
う言って
たんだけど、今もやろうと思えば、それこそちょっと、
ね、そうですよ、
オンラインで勉強できる
し、ね、大学の授業だって受けられるんだしね今ね。
もうちょっと早くねあったらね、うん、よかったのにねってこう思う人が何人かいるんですけど。でも本当になんか恵みだなと思いますね、うん、この本当にインターネット。だってあれですよ、聖書塾だって前は東京とか大阪に行かなきゃいけなかったんだって。
あ、今聖書塾はオンラインなんですか。
オンラインにな完全に切り替わった時に私がちょうど入れたんですよ。
あ、そうですか。
そうなんです。
で今は中川先生のオンラインじゃないんですか。
中川先生のオンラインですよ今も。
あ、先生は直接ちょっとね体調が良くないっていうお伺い、
あのビデオを見て、うん、ビデオを見て、うん、あの毎月ねビデオを送ってそのテキストが
あの
国のテキストがあるんですけど、
うんうんうん、
でそれを毎月配信されるのをこう、
うん、
聞くじゃないですか、
うん、
塾生がね、
うんうん、
そしてそれに
レポート書いて提出して、
その添削してくれるのは中川先生なんです、
うん。先生まだそういうのなさってるんですね。
やってるすごいなと思う、めっちゃなんかその間もやっぱりコロナでかかったりとかね、入院されたりとかね。
そうですよ、今あのねちょっとご病気がはねあの発覚したりとかね、
大変だと思うんだけど、
うんうん、
そんな中でやってらっしゃるので、
すごいですね。やっぱり使命感というかね、
はい、
やっぱり、うん、
めちゃめちゃもう本当にまあコロナは大変だったけど、ね、コロナがあったからこそ、うん、
本当ですね。
私も、ま、私みたいにこう仕事しながらでもね、
うんうん、
学ぶことができたなっていうところで、
うん、
はい、感謝する部分なんですけれども、
うん、本当ですね、
はい、
うん、
いう感じですね。もう、
はい、
9時近くなりましたので、
今週 はどうもありがとうございました。
すごい証も聞かせていただいて本当に良かったです。
いやでも、もぐちゃんが、はいはい、あの、うん、私よりうんと人生の先輩であるのに、タブレット使われたりとか、ね、うん、その、あの、なんていうんですか、向上心っていうかね、すごい私ね、刺激を受けてます。
あ、そうです。
うん、頑張ってください。ありがとうございます。
頑張ってね、もぐちゃん。はい。
頑張るよ。
頑張ってください。はい。
はい、
どうも、おやすみなさい。
はい。おやすみなさい。
はい、
ありがとうございました。